高齢福祉家族介護教室スマートフォン体験教室。スマートフォンの便利な使い方を学んで介護の隙間時間を充実させませんか？対象、家族を介護している方でスマートフォン、アンドロイドに限るをお持ちの方。日時、7月11日火曜日午前10時から11時半。会場は平尾自治会館1階。定員は申し込み先着順で10人です。講師はソフトバンク株式会社スマホアドバイザー。持ち物、スマートフォン、アンドロイドに限ります。申し込みは電話で7月1日土曜日から。申し込み先問い合わせ、地域包括支援センター平尾。電話 331-6088 番です。在宅医療ミニ講座、初めての在宅医療。市内で活躍中の医師が在宅医療を紹介します。当日は医師の他に地域包括支援センター、稲城在宅医療介護相談室の専門の職員に直接相談もできます。日時、7月19日水曜日午後1時から2時。会場は大丸地区会館1階集会所。定員は申し込み先着順で40人。講師、稲城若葉クリニック院長関根秀明氏。申し込み問い合わせ先、電話で高齢福祉課、またはメールで稲城在宅医療介護相談室。必要事項、氏名、居住地区。問い合わせ、高齢福祉課地域支援係、稲城在宅医療介護相談室。メールアドレス、ina-zaitaku@utopia.ocn.ne.jp。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症の正しい知識を持ち、認知症の方や家族を温かく見守る支援者です。認知症の理解を深め、認知症の方に優しい地域づくりをしませんか？日時、7月21日金曜日、午後2時から3時半。会場は、第三文化センター講座室。定員は申し込み先着順で10人です。申し込み、電話で7月3日月曜日から。申し込み先問い合わせ、地域包括支援センター高陽台。電話 370-0040 番です。市民向け講演会、脳の健康ケア対策の新常識、リプリント。子どもたちに絵本の読み聞かせをし、世代を超えた交流を通して、自身の認知症予防等、脳の健康に取り組む活動、リプリントについてお話しします。絵本の読み聞かせ技術を楽しく身につけ、地域で活動をしませんか？対象、市内在住の65歳以上の方。日時、7月25日火曜日、午前10時から11時半。会場は福祉センター2階。定員は申し込み先着順で20人です。申し込みは電話で7月4日火曜日から。申し込み先問い合わせ、高齢福祉課地域支援係です。決定しました。65歳以上の方の介護保険料。令和5年度の介護保険料決定納入通知書を7月上旬に郵送しますので、保険料の納付をお願いします。なお、40歳から64歳の方は、加入している健康保険の保険料税の中に含まれています。介護保険料決定納入通知書は、東京都シルバーパスの申し込みの際、所得状況の確認書類として使用できます。再発行できませんので、大切に保管してください。65歳以上の方の介護保険料の納付方法。 年金から天引きの特別徴収と納付書で納付の普通徴収があります。納付方法は選択できません。特別徴収。前年度から継続して特別徴収の方は、4月、6月、8月の仮徴収と、10月、12月、翌2月の本徴収があります。徴収額は通知書で確認してください。普通徴収。年金の受給が月額1万5000円未満の方、年度途中で65歳になった方、転入した方等は、年金からの転引きが始まるまでは納付書で納めてください。普通徴収は口座振替のほか、コンビニ納付、モバイルレジ、スマートフォン決済アプリも可能です。詳細は介護保険料納入通知書をご覧ください。生計困難な65歳以上の方の介護保険料軽減。申請に必要な書類や要件等詳細はお問い合わせください。対象、次のすべてに該当する方。住民税非課税世帯である。生活保護を受けていない。世帯の年間収入、世帯の預貯金額が定める基準額を下回っている。介護保険料を滞納していない。ほか。介護保険負担限度額認定証の更新申請。対象者へ更新の案内を郵送しています。引き続き認定証が必要な場合は、更新申請をしてください。新規申請も随時受け付けています。対象、令和5年7月31日まで有効の認定証をお持ちの方。申し込み、窓口、郵送で。いずれも申し込み先問い合わせ、高齢福祉課介護保険係です。障害福祉、傍聴できます。地域自立支援協議会。福祉関係機関の連携のもと、障害のある方が地域で自立した生活を営むことができる社会の実現に向け、地域の支援体制に関する課題等について協議を行います。どなたでも傍聴できます。日時、7月10日月曜日午後3時から。会場は地域振興プラザ4階大会議室。定員は申し込み先着順で10人です。申し込み、電話、メールで7月3日月曜日午前9時から。申し込み先問い合わせ、障害福祉課障害福祉係。メールアドレス、shou-fuku@city.ingi.lg.jp です。環境、募集します。認定農業者。認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らが作成した5年間の農業経営改善計画が市に認定された農業者のことです。農作業の合理化や生産性の向上等により、農業経営を安定させるよう意欲を持って農業に取り組む認定農業者を募集します。申し込み、窓口で7月3日月曜日から、経済課で配布する農業経営改善計画認定申請書を提出。期限は9月29日金曜日。制度説明会を開催します。7月27日木曜日午後6時から、会場は消防署3階講堂です。申し込みは窓口電話にて、期限は7月20日木曜日です。いずれも申し込み先、経済課農政係、問い合わせ経済課農政係、または JA 東京南稲城支店指導経済課、電話 377-6002 番です。ゴミの量5月、家庭ゴミ前年同月比でおよそ 14.0% の減量。区分、市内収集量、1人1日あたりお伝えします。燃えるゴミ、市内収集量、 1071トン、前年同月比マイナス147トン、1人1日あたり369グラム、前年同月比マイナス53グラム、燃えないゴミ、市内収集量70トン、前年同月比マイナス31トン、1人1日あたり24グラム、前年同月比マイナス11グラム。合計、市内収集量1141トン、前年同月比マイナス178トン、1人1日あたり393グラム、前年同月比マイナス64グラムです。家庭選定士リサイクル情報。7月の作業日地区です。7月4日火曜日、平尾。7月11日火曜日、もむら。8月1日火曜日、若葉台。すべての作業日、東長沼。申し込み、作業日前週の金曜日午前中までに電話で申し込みの上、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日までに必ず葉を取り除いてから持ち込んでください。葉付きの剪定紙や取り除いた葉は、燃えるゴミの日に出せば2袋、2束まで無料収集します。申し込み先問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。子育て教育。忘れていませんか？就学援助の申請。国公立の小中学校に通うお子さんがいる市内在住の家庭で、生活保護や児童扶養手当を受給しているか、これらに準ずる経済状況の世帯、収入制限ありに教育費の一部を援助します。援助を希望する方で申請していない場合は、速やかに申請してください。支給金額は申請日によって異なります。すでに申請した方には、7月上旬に審査結果を通知します。対象費用、学校給食費、学用品費、校外活動費等。申し込み、持参または郵送で。申請書は学務課市ホームページで入手できます。申し込み先、学務課、平尾、若葉台出張所。郵送は学務課宛てのみです。問い合わせ、学務課学務係。私立幼稚園等園児、保護者負担軽減補助金。私立幼稚園または認定こども園教育機能部分に在籍する園児の保護者を対象に、保育料の一部を補助します。詳細は配布している申請書類または市ホームページをご覧ください。対象、次のすべてに該当する保護者。市に住民登録がある園児の保護者、私立幼稚園または私立認定こども園教育機能部分等に3歳から5歳児を通園させ保育料を納入している。補助金額月額上限1800円から6200円、市民税所得割額で変動。入園時は入園準備金として年額1万円を加算。支払い日、11月末ごろ、4月から8月分。9月から3月分は、支払い時期が決定次第、市ホームページでお知らせします。申し込みは窓口で、各園で在籍証明を受けてから申請してください。認定こども園、新生度幼稚園は在籍証明不要です。なお、申請書類は6月中旬に市から園へ送付しています。園から配布がない場合はお問い合わせください。期限は7月14日金曜日。なお、令和6年3月1日までに申請した場合、令和6年5月末ごろに支払います。申し込み先問い合わせ、子育て支援課保育幼稚園係です。シャッター、多摩サービス補助施設、春の散策を実施しました。5月25日、多摩サービス補助施設。 市内の米軍レクリエーション施設である多摩サービス補助施設で、在日米軍横田基地の職員の方に現地ガイドの協力をいただき、戦後から手つかずの自然や旧日本陸軍加工廠を見学する散策ツアーを横田基地との提携のもと実施しました。市内一斉防犯パトロール。毎年多くの方々に参加いただいている市内一斉防犯パトロールを7月19日水曜日に行います。稲城市安全安心まちづくり推進協議会では、今年の活動目標に刑法犯認知件数アンダー250、自転車等を 10% 削減する、特殊詐欺被害をゼロにするを掲げ、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し活動しています。ぜひご参加ください。7月19日水曜日、荒れた天候の場合は中止となります。時間と場所です。防犯パトロール集合会場、会場と開始時間。平尾交番横、午後6時。若葉台駅北側、交番横。南多摩駅北側、どちらも午後6時20分。稲城駅南側、稲城長沼駅南側、どちらも午後6時40分。京王読売ランド駅南側、矢野口駅南側、どちらも午後7時です。主催、稲城市安全安心まちづくり推進協議会。問い合わせは、総務契約課総務係です。